レイナブワールド。
さあ始まりました、レイナワールドの博士になりかけのレイディオ、通称博ラジ、イエイイエイイエイイエイイエイイエイ。9月もあっという間に後半です。もうなんだか例年より時間が過ぎるのが早い気がしますね。ねえ、だって8月秒で終わって、まあ前のラジオでも話したけど、断捨離暗夜で毎日炎天下をぐるぐるして、あっという間に1ヶ月が過ぎて、もうほぼ記憶ないんですよ、8月の記憶が。で、9月も前半また断捨離暗夜じゃないけど、まあ片付けとかいろいろ済ませてるうちに、あれ？もう後半？でも暑くない？みたいな。夏まだ続いてませんか？大丈夫ですか？そろそろ涼しくなるのかな？なんか、なんだろう。暑すぎて、ずっと暑すぎて、なんか、時間感覚がバグってきました。まあね、年を取れば取るほどなんか時間が過ぎるのが早く感じるっていうのは聞くんですけど、それなんですかね、私年取ったってことですか？切ないですね。まあ秋はね、イベント盛りだくさんで楽しみもいっぱいあるので、まあ季節を楽しんでいこうかなと思っています。さて、今回もメインパーソナリティを務めますのは私、レイナワールドです。東京大学大学院理学系研究科の博士課程でミツバチやゴキブリの脳の研究をした後、今は腸の研究をやりながらシンガーソングライター、モデル、タレントとして活動しています。サイエンスコミュニケーターとしても活動してまして、科学教室のお仕事をさせていただいてます。埼玉県富士見野市の公共施設でエコラボという子ども向けの科学教室を定期で開催しています。そして自然観察園もプロデュースしています。この自然観察園、ゆる虫の森で蝶の生態調査を行ってます。 YouTube にも力を入れてまして、更新頑張ってます。ダイエットのこと、活動のこと、科学教室でやったような科学実験のやり方、私作詞作曲の楽曲、生き物観察、そして最近はですね、 Vlog っていうのを始めましたよ、 Vlog。 そしてこのハカラジの YouTube 版、ハカラジチューブも始まってます。ぜひ見てチャンネル登録してほしいです。ローマ字でレイナ、英語のワールド、合わせてレイナワールドと検索してみてください。レイナワールドチャンネルで出てきます。チャンネル登録者数どんどん増えてます。もう Vlog とかいろいろ最近更新頑張ってるんですけど、もうめちゃめちゃ頑張ってるんですけど、そしたらどんどんどんどん増えてるので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。簡単にレイナ東大と検索しても私の情報は出てきますので、ぜひ公式ホームページ、 X、 Instagram、 YouTube、 TikTok チェックしてみてください。そして今回は、アシスタント MC の朝日奈香穂ちゃんが仕事でお休みです。ちょっと9月お休みになっちゃった。まあ、彼女を売れっ子っていう話をだいぶ昔にした、いや最近もしたですけど、あのクリエイターの仕事すごい頑張ってるので、レースクイーンの仕事ももちろん頑張ってるんですけど、今回はちょっとレースクイーンのお仕事でお休みっていう感じですね。なのでもうお忙しいですよ。まあ、私もなんかぼちぼち忙しいんですけど、かほちゃんもあのぼちぼち忙しくてっていう感じで、スケジュールが合わなくなってきてっていうのはね去年ぐらいからだんだん出てきた感じですね。で、私は東京ゲームショー2024の出演が決定しまーす。いやまだちょっとブース名言えないんですけど、あのゲームショー今年も出させていただきます。あのモデルコンパニオンとしてあのブースのところに立ってるので、もしよかったらあの写真撮ってもらえたら嬉しいです。またぜひ皆さん遊びに来てほしいです。あの9月といえばゲームショーっていう感じなので、毎年テンション上がります、私は。で、そういえばなんですけど、朝日奈香穂ちゃんとの出会いってゲームショーのオーディションだったんですよこの話ね、10月とかにしたいですよね。懐かしいなと思って、あのオーディション会場の待合室で意気投合して仲良くなっちゃって、でカフェ行ってみたいな。 感じでした。ちょっとこの事件についてもっと掘りたいですね。次。はい。楽しみにしててください。それでは私の楽曲を聴いていただきます。レイナワールドでシュードジーンお聴きください。の太平洋側には表浜って言って広い砂浜が広がっとるじゃんね。夏には赤ウミガメが卵を産みに来るだに。絶滅危惧種だもんで豊橋市や地元の中学校が保護活動をしとるだに。すごいら。素敵な自然に触れられる豊橋市にみんなおいでん。
レーナ天帝のゆるい科学ニュース。
レーナ天帝のゆるる科学ニュースのお時間です。今回のニュースは、精子は寿命を縮め、卵子は寿命を伸ばすという研究になっております。この研究はですね、大阪大学、群馬大学、九州大学の研究チームによるもので、2024年、6月13日にアメリカの科学雑誌サイエンスアドバンシーズに掲載されましたということで、ちょっと衝撃ですよね。まあ、人を含めた生き物ってで、まあ、メスの方が長生きなこと多いですけどね。まあ、女の人の方が長生き多いみたいなのあるけど、それは生殖器のせいなのかなっていう疑問皆さん持つと思うんですけど、まあ、人については 100% そうって分かったわけじゃないんですけど、今回研究に使ったターコイズキリフィッシュっていう魚についてはそうみたいですね。で、もともと線虫とか小錠バエって言って、よく実験で使われるモデル生物って呼ばれるものなんですけど、そういう生き物では、オスメス問わず、生殖器をなくすと寿命が伸びるっていうことが分かってたんですけど、脊椎動物は寿命が長くてその辺よく分かってなかったんですよね。なかなか調べるの難しかったと思います。ね、寿命の研究ってそこがネックなんですよね。どうしても寿命が長いから研究者が先に死んじゃうじゃないけど、なかなか難しい。で、つまりは親子何代にわたる研究の成果的なやつがこの研究のことですかってことなんだけど、今回使った研究したターコイズキリフィッシュ、こちらの魚、寿命が数ヶ月しかないそうです。切ないね。数ヶ月で亡くなってしまうと。短い。そういうわけで、まあ、脊椎動物の研究の取っかかり、まあ、モデルとしてこの魚を使ったわけですね。
で、オスメスの生殖器をなくした個体を作ってみたっていうわけですね。そしたら、まず生殖器を取り除いたら、オスメスともに体が大きくなって、メスは正常個体より寿命が短くなって、オスは正常個体より寿命が伸びちゃったということなんですね。で、ちなみに正常個体のオスメスはどっちが長生きなんですかっていう話なんですけど、正常個体はメスの方がオスより 20% 長生きだそうです。でもまあ今回実験したら、生殖器のないオスメスは正常オスより長く、正常メスより短い寿命になったわけですよね。だからオスメスどっちも同じぐらいの寿命になりましたってことらしいです。だからね、寿命の差は本当に生殖器で作られてるってことですよね。だからまあ驚きですよね。で、生殖器のないメスっていうのは、女性ホルモンがなくなっちゃったことによって、その脂質合成とか、あと血液の凝固因子っていうのがどちらも増えちゃって、ドロドロ血液になっちゃったそうですね。え、なんか年取ってくるとドロドロ血液になって、体に良くないっていうのよくあるけど、まあ、そういう状態になっちゃったみたいですね。それと、体が大きくなったっていうのは、インスリン IGF シグナルっていう成長制御のホルモンによる働きが活性化したからなんですって。で、このインスリン IGF シグナルっていうのは、成長を促進する反面、体に酸化ストレスを与える側面もあるので、まあ、酸化ストレスといえば老化ですよ。で、このダブルパンチで、メスは寿命が短くなったそうです。でも、まあ、オスも体が大きくなったのに、こっちは寿命が伸びたんだよねっていうところに多分疑問を持つと思うんですけど、オスについては別の理由で体が大きくなったみたいなんですよね。で、オスはビタミン D 活性化酵素っていうのの量が増えて体が大きくなったそうです。で、さらにビタミン D が増えたことで、筋肉、皮膚、骨、コラーゲンの量と質が良くなったそうです。ね。なんか、超アンチエイジングって感じですよね。まさかのオスの中ではアンチエイジングが起きている。アンチエイジング効果のあるビタミン D が増えたことで、体が大きく、そして寿命も伸びたと。で、オスもメスも、じゃあビタミン D 取ったらいいじゃん、みたいな。たくさん取ったら寿命伸びるんかなみたいな疑問を持つじゃないですか。で、この研究でビタミン D をオスメスどっちにも投与してみたら、一応寿命が伸びたそうです。いや、ビタミン D いいんじゃないみたいな。それはそうなんだねっていう。で、ビタミン D が多い食べ物知りたいじゃないですか。ちょっとその話していくんですけど、まあ、人間がよく食べる食べ物だと、まあ、魚とかキノコになるんですけど、まあ、人間の場合ね、ただ、その、魚、キノコ食べただけで、寿命が伸びるってそんな単純じゃないかもしれないです。とはいえ、100歳以上の人が多い北イタリアでは、100歳以上の人の遺伝子を解析すると、ビタミン D 受容体遺伝子っていうものに、変異があるらしいので、まあ、変わってるっていう意味ですけど、まあ、人間でも何か関係はあるかもしれないですね、このビタミン D ね。で、人間も、まあ、生殖器系を取ったらどうなのかっていう話なんですけど、そのアンチエイジングが起こるのか。まあ、男性のね、精液を取ったら、生殖器を取ったら、アンチエイジング効果があるんでしょうかっていう話なんですけど、その、昔、まあ、中学で宦官っていう去勢した男性いたじゃないですか。は寿命が長いみたいっていう報告はあるらしいんですけど、実験による研究はほぼできないですからね。だから、そうですね。生殖器を取った男性を集めて、その男性の寿命をこう測るっていうのは、社会的に実験するっていうことはできるのかな。そんなになんか募集団が多い気がしないから、ちょっと難しそうですね。100何歳まで生きるっていうところまでカウントしなきゃいけないから、なかなか調べるのは難しそうですね、人ではね。でもなんかそのアンチエイジング効果がもしかしたらあったのかもしれないですね。中国の、その古代中国の人たちですね。 というわけで、まあ、不思議なアンチエイジングのお話でした。まあ、性に依存するアンチエイジングのお話でした。楽しんでいただけたでしょうか。それでは次のコーナーに行きましょう。加藤かなものよりお知らせ。知っとった？豊橋は全国でも有数の筆の産地で、豊橋筆っていうブランドで売られとって、全国の書道家から品質の良さで高い評価を得とるだに。最近は書道だけじゃなくてメイク用の筆も作られとって、高品質だもんで評判がどいいじゃんね。すごいら楽しい、どすごい、豊橋にみんなおいでん。虫でしりとり、虫しりとり。こちらのコーナーではリスナーさんと一緒に虫でしりとりをつなげていきます。リンゴ毒画から始まって、始まって、始まって、エンマコオロギ、ギフチョウと続いてまいりましたが、今回はウーから始まる虫、私から薄木白チョウにしたいと思います。出てないよ今まで。この薄木白蝶っていうのはですね、日本国内の鹿児島県の南に位置するトカラ列島南部よりも南に分布していて、特にまあ台湾に近い方ですね、八重山列島とかではよく見られます。で、九州南部でも少数確認されてるそうです。だから南の蝶ですね、南国の蝶ですね。だから全然私も見かけたことないなって思ってて、で、海外では亜熱帯および熱帯のアジア、オーストラリア大陸の一部地域に分布しています。で、薄木白蝶っていうのはですね、なんか2タイプあるらしくて、あの羽の部分にうっすらとこう、なんていうんですかね、黄色を帯びてる、まあ、白蝶科の蝶なんですけど、格子、後の羽と書いて、あの後ろの羽ですね、にまあ、中央のあたりに銀の模様があるのを銀紋型って言います。で、紋が現れてない個体を無紋型って呼ぶそうです。そんな差があるということで。で、この二つの型に分かれる理由は、幼虫期に受けた日の長さ、日光の長さが大きく影響してるって言われてるんですね。面白いですね。こういう研究とかやってみたいね。で、薄木白蝶の体は、まあ、中型で、前の方の羽、前肢の先は角張ってる。で、後肢、後ろの羽は全体的に丸みを帯びています。で、薄木白蝶によく似た種類の蝶としては、まあ、裏波白蝶とかがいるんですけど、こちらは、羽の、裏表、両方が白くて、薄木白蝶な、ような、まあ、羽の黄色みっていうのがないわけですね。だからこの黄色みがある薄木白蝶、まあ珍しいんじゃないかなと思います。で、日中は木の上や林の中、草原などを素早く飛びながら移動していて、で、食草の近くに来ると、速度を緩めて葉の上に止まるなどして過ごしているそうです。珍しい蝶を紹介しました。さて、次の、虫はですね、薄木白蝶、またうじゃん。また、うから始まる虫の名前を代々代々大募集。ご応募は、reina@ashuproduction.jp までお願いします。それでは次のコーナーに行きましょう。
レイナテンテイの科学相談コーナー。こちらでは、皆様から寄せられた科学や身近な疑問に関する質問にレイナテンテイがお答えします。
それでは皆さんからのお便りに答えていきたいと思います。ラジオネームパイソンズさんからのお便りです。はじめまして。旧ツイッターで番組へのメール募集を拝見しました。ありがとうございます。私は、環境 DNA というものに興味があります。川や海の水を分析すれば、比較的簡単に生息する生物の DNA を把握することができるらしいです。これができれば、暑い中で地道に生物調査をしなくても、水を汲んでくるだけで生物の生息状況が把握できます。でも、わからないことがあります。 川や海に都合よく1種類の生き物だけが生息しているとは考えられないため、複数の生物が生息していたらどうやって生息状況を判断するのでしょうか。上流水に虫を1種類ずつ入れて DNA データベースを作っておかないと A とか T とか G の配列からどんな生物が住んでるかわからない気がします。蝶やゴキブリにも応用できますか。レナさん教えてくださいということでパイソンズさん面白い質問ありがとうございます。そして送ってくださって本当にありがとうございます。とっても嬉しいですね。環境 DNA って今まさにトレンドです。流行りです。環境中の DNA をこう解析してどんな生き物がいるのかっていうのを解析するものなんですけれども、その泥水とかね川の中の微生物の解析には、まあ、古く昔から結構解析されてきてて割とよく使われる技術ではあります。でおっしゃる通り既存の生物については DNA のデータベースが存在してるんですね。実は私もよく使う、その環境 DNA の解析とはちょっと違うんですけど、私もすごくよく使ってましたその DNA のデータベース。珍しい生き物とかはわからないんですけど、よく実験で使う生き物とかね、もうたくさん登録されてます。 とにかくたくさん登録されてます。で現在は精度もすごく上がっていて、動物の糞などが混じってさえいれば、その動物の DNA 配列のデータベースさえあればこの動物がいつどこにいたっていうのが分かるんですよね。便利な時代になりましたね本当に。で珍しい種に関してはさっき言った通りデータがない場合があるんですけど、ほとんどの場合って類似する配列っていうのが存在するんですよ。でそこから近い種っていうのを推定することができます。でゴキブリや蝶などはそれらの糞から推定できる可能性があるのではと思っております。とにかく遺伝子のかけらが含まれてれば、各々の遺伝子 DNA の ATCG の配列の組み合わせっていうのは類似性があることあっても 100% 被るっていうのはほとんどないんですよね。なので誰がどこにいるかっていうのを解析できるわけです。 100% 一致したらもう間違いなくこの生き物ですねっていうことができるわけです。で謎の遺伝子配列をもらって、例えば、実験するとき研究するときでも謎の遺伝子配列もらってデータベースと照合してぴったり合うものが見つかると、あこの生物だったんですねみたいな、この生物のこういう遺伝子だったんですねみたいな感じで興奮したものです私も、ね、まず、シーケンスを読むって言ってね、高いんですよ。それがシーケンサーっていう機械使うのめちゃくちゃ高いんですけど、配列が ATCG どんな順番で並んでるんですかっていうのを解析した後に、じゃあこの配列はどの生き物のどの遺伝子の配列なのかっていうのもデータベースと照合して、あぴったり合ったらわあこれかーみたいな、で分かんないとあしょんぼりみたいな、でも 70% 似てますとか 80% 似てますとかそういうのが出てくるので、そこからどんな生物のどんな遺伝子かっていうのを推定するみたいな、なんかそんな感じですね。よくやってます。はい、パイソンズさんありがとうございます。私の、専門に近いといえば近いのかな、素敵な、お便りくださってありがとうございます。またぜひ疑問が出たら送ってください。さて続いてのお便りです。ラジオネームはるみさんからのラブレターです。いつもありがとうございます。レナさん、朝日奈さん、暑い中お疲れ様です。セミの大合唱はいつまで続くんだろうか。これ8月にいただいたお便りなので、関西はどうなんですかね、もう終わりましたかセミは。さすがに。で今年もカメムシ大量発生って話聞くけど、めっちゃカナブンの方が出るんだけど、カナブンも大量発生なのかな。カナブンは臭くないよね。それと家で出る蜘蛛って殺しちゃいけないってよく言うけど、昔はムイムイは嫌いだからもちろん殺しちゃってたけど、殺しちゃダメだったんかな、なんでなんだろうか。今はもう怖くないからホッチッチだけどホッチッチ可愛いね。それと外でよく蜘蛛の糸張ってるのは見るけど、家の中で蜘蛛の糸張ってるのは見たことないんだけど、家の中には張らないのかなってことで、もちろん今日も姫のこと大好きだよはるみということで、今回もラブレターありがとうございます、ね、9月後半になったのでこちら東京では大合唱はなくなりましたかね。はい、 と思いますが、関西のクマゼミの大合唱って本当にすごいですよね。私もともと愛知県の豊橋市に住んでたので、もううるさくてたまらないって感じでしたね。さて、カナブンによく出会うとのことですが、多分なんですけど、青銅ガネっていう、コガネムシの仲間でよくカナブンと間違われる昆虫がいるんですけど、あれがここ数年よく発生してると聞きますね。で、海外では害虫としてよく知られています。まあ、日本でも一応害虫ですね。まあ、なんで増えてるのかはちょっとわからないんですけど、よく見かけます。駅とかですっ転がってるのよく見ますね。で、クモの話、ちょっとしていきたいと思います。お家のクモは、ゴキブリの幼虫とかを食べてくれるので、殺さない方がいいっていう話が最近広まってきましたよね。なんか嬉しいです、個人的には。もうみんなクモ嫌いだからすぐ殺すみたいな感じだったけど、液中だから、クモは殺しちゃダメだよ、みたいな。ね。最近ちょっとバズってましたけどね、群相が、足高群相って呼ばれてる足高グモが、ちょっとトレンド X のトレンドに入ってて、ちょっと嬉しいなってなったんですけど。で、このお家にいる、よくいるクモっていうのはハエトリグモっていうクモの仲間で、ちっちゃいクモですね。さっきの足高群相はでっかいやつで、ハエトリグモっていうのはちっちゃいやつ、よくいる、白黒のやつとか茶色いやつとかで、そういうクモの仲間、ハエトリグモというクモの仲間で、巣を張らずにジャンプして噛みついて狩りをします。で、ゴキブリの幼虫などもそうやって食べてくれるんですよね。サササって出てきたらブワッてこうジャンプしてガブッて噛みつくところがちょっと可愛いんですけど、で、さっき言った群相と呼ばれる巨大なクモ、足高グモも同じように狩りをします。大人のゴキブリとかをね、まあ、ガバーって捕まえて食べる様子とか YouTube によく出てますよ。だから、怖いもの見たさで見てみるとすごく気持ちがいいですね。足高群相の狩りはめちゃくちゃかっこいい、個人的には。はい。なので、クモを殺しちゃいけないっていうのは、なんか、なんて言うんだろう。そういう、害虫を食べてくれるからっていう理由だと思うんですよね、おそらく。はい。ゴキブリの幼虫とかをこう駆逐してくれると、もちろん成長したやつもいなくなるので、なので、まあ、ちっちゃいクモも大きいクモも大事にしてくれたら嬉しいなと思います。さて、質問は次回以降もバンバン答えていこうと思います。どうぞ楽しみにしていてください。新規の質問は常に大募集しておりますので、レイナアットマークアッシュプロダクション .jp までお送りください。お待ちしております。加藤かなものよりお知らせ。愛知県豊橋市には路面電車、通称市電が走っとるだに。珍しいもんで鉄道ファンが写真を撮りに来るじゃんね。最近は夏はビール電車、冬はお電車って言って、電車の中で宴会ができるだに。絶対楽しいで、豊橋にみんなおいでん。さて、今回いかがだったでしょうか。オスのたまたまを取る実験っていうことで、今回ね、科学ニュースをお送りしたんですけど、マウスで実験できるんじゃないかな、哺乳類って、ちょっと思ったんですよね。マウスの寿命もそんなに短いわけではない、長いわけではないので、短いので、なんでマウスでやらなかったんだろうなってちょっと思って、もう一回ちょっと論文読み直した方がいいかなって思いましたね。マウスだと差が出なかったとか、そういうことですかね。まあ、人だとやっぱ複雑だっていうのをちょっと強調してたから、そういうことなのかな。さて、市川うらら FM83.0MHz レイナワールドの博士になりかけのレイディを楽しんでいただけたでしょうか。次回の放送は10月13日15時半から16時になります。ぜひお聞きください。メインパーソナリティはレイナワールドでした。この放送は加藤かなものの提供でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。